はい、ということで2本終わりまして、はい、エンディングでございますけどね、
うん、
はい、今日はあれでしょ、あなたがなんだか大阪に、
あ、そうですそうです
ね、大阪行ったっていうことがあるらしいんで
まして、で、まあその理由っていうのが脅威と怪異っていうね、
うん、
うん、
すごいタイトル。
あ、そうなんですよ、あの国立民族学博物館、なんか民泊なんて言われてるんですよね、
民泊ね、
うん、言われてるんですけれども、そこで脅威と怪異というちょっとあの異世界のものたちを、うんうん、ビジュアライズしたグッズとかアイテムとかっていうのをもう世界中からどんと集めて、じゃあみんな見てくださいっていうのは博物館がね、
うん、
うん、まあ、展示されてたんですよ、いろいろこういうものね、
結構ね、あの話題になって、話題になったのかな、うん、ちょっとまあでも俺らのそのツイッターとかでは結構行ってる人とか多いだろうね、うん、そうそう、多分
で、ちょっとまあ折を見て行きましょうって話をしていたんで奥さんとね、
うん、
で、この間ちょっと行かせてもらいました。この間つうかもう今日の朝帰ってきたのか、
うん、
うん、帰ってきまして、
この収録がね、
そうそうそうそう、いや行った方がいいよ、
あれこれまだやってんの、うん、しばらく
やってます、やってます、今月まで、12月はもう変わるの、
11月
12月まで11月まで11月までです、
11月いっぱいやる感じな
の、そうだから、あ、まあじゃあお早めに、
うん、まあこの放送の頃、はい、もうあと10日とかそれぐらいってこと、
うん、そうそう、まあでも本当にあの行こうと思って行けてない人は早めに行った方がいいと思う、
もう
本当とんでもなく面白い、
う
ん、でも何点何千点とかのもう世界なのよ、
あの品数が、
そうそうそう、
とにかく数多いよね、
とんでもなく多い、うん、で、あのまあアイテムグッズとかをそうやって置いてるのももちろんなんですけど、楽しませ方がすごい考えられてるのよ、
うーん、博物館として、
うん、そうそう、要はあのなんて言うんでしたっけ、北海道のなんたら水族館あったじゃない、アザラシがさ、なんかあのパイプの中をそうそうツーッと進んでいくみたいな、あれも楽しませ方じゃん、
うん、
うん、であれを見たさにあの、まあ、全国から北海道に行ったりするんですけど、
うん、
もうその感じ見せ方がとんでもなくうまいのよ、
例えば
要は博物館とかね、美術館とか行ったらやっぱり見るだけでしょ、うん、どうせ、
まああと最近だとあのあれよね、うん、イヤホンつけてナビしてくれるとかね、
うん、ああもうそれはちょっと一回置いといて要はその楽しませ方がちょっと違うから
、
うん、じゃなくてね、ここは聞く見る知る作るのセクション順に流れていると、
ほうほうほう、うん、5個ある、
そう、見て楽しみましょう、聞いて楽しみましょう、うん、知って楽しみましょう、作って楽しみましょうという、
うん、4つか、
うん、4つ、
うん、
のセクションで分かれていて、要は楽しませ方がたくさんあるんですよ、
う
ん、うん、これもう行った人しかちょっと分からないんですけど、
見る聞くはなんとなく分かるけどね、
うん、
うん
うん、知って楽しもう、あとはね、
うん、
作って楽しもうとかね、とんでもなく面白かった本当に、
どういう感じなんですか、だからその
うん、あのね、
見る聞くは分かるけど、うん、なんとなく
覚えてない。
は？
嘘じゃん。もうやめてもう。どもっちゃうよ。
うん、何なん
そんなガチガチ言われたらどもっちゃうよ。やめてよ。早く喋れよじゃないよ。
何なんだ。
訴えるぞ。本当に。
え、何？まず聞く。
わかると思うけれど、うん、まず聞く。
うん、
ね、岸本さんなんて美術館とか博物館とかたくさん行ってるから。
たくさんは行ってないけど、うん、たまにあるよ、最近は。うん。うん、
だからちょっと聞くというのからね、
うん、
まずちょっと紹介していきたいんですけれども、
はいはい、
真っ暗なね部屋があるんですよ、
あ、へえ、うん、
真っ暗な
部屋、その時点でちょっと面白そうじゃん、うん、
真っ暗な部屋があって、
うん、
で真っ暗い遮光カーテンでね、
うんうん、
あのもう塞いじゃってるんですよ、
光を入れないようにして
る、もう塞いじゃってて全くもう見えない、
あ、いいじゃん、
ね、
ブラックボックスでみたいな、うん、
でそこへ、
うん、
はーはーはーとか、
うん、
どんどんどんどんとかね、うん、音がするんですよ、
うんうん、
なんだろうと思ってふっと見たらどんどんどんどんっていう文字だけが部屋を流れていくんですよ、
うんうん、
どんどん、
う
んうん、どんどんヒューとかわーとかやめてーとか
も文字は、
うん、
あの
ひらがな
見えるんだ、
見える見える、
うん
うん、文字だけがふーっと流れていく感じなんですよ、
うんうん、
でその文字と音だけで何の音か当てましょうっていう、う
ん、ええー、面白いじゃん。
ものがあって。
うん、
で、答えは、その、ブラックボックスの部屋から出た先にある、要はビデオがあるんですけど、そこに、その、うん、音の正体というのが流れているっていう。
いいね。
そうなんですよ。これが、
体感できる感じ。
ただ、100% 当てらんない。
意地悪とかでもないんだ。
意地悪とかでもない。
単純に無理っていう。
うん。お祭りの一部を切り取ってとか、わかるわけがない。うん。
相当民族学に精通してないと無理みたいな、
ね。ただやっぱ知ってる人は知ってますけどね。例えばですけど、
うん、
吉備津神社の鳴釜神事っていうね、
うん、
釜をね、
うんうん、
要は火をつけてってあるんですけど、
ね、うん、そういう系ね。
そうそうそうそう。
ああ、まあノーヒントではないわけだった、
うん
うん。
だけれども、いやだって釜の上でさ、玄米振る音なんてわかる？鳴釜で言うと。
まあまあ。
じゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらっていうのが文字で流れてくるんですよ。
うんうん、
それを当てろっていう、
うん。
当てられるわけがない。
いやいや。
鳴釜神事を。岡山のね、吉備津ですけど、当てられるわけがないんですよ。
すごいね。うん、なかなか難易度高めの。
そうそうそうそう。じゃあ、俺ちょっと出してみるから、当ててみる？
ん？うん。どういう風に？
俺がその音出すから、
うん。
うん、ちょっと当ててみる？
うん、
じゃあ、
はいはい、
いきますね。
いいよ。
うん。おいおい入れ入れおいおいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
やいやいやいやいやいやいやい
やいやいやい
やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
や
い
や
い
や
いやいやいやい要は頭にですね、
うん、
変な被り物、仮面を被ったですね、
うん、
大ガラッパと呼ばれる大人たちが子供たちをですね追いかけ回して、
うん、
で袋の中に入れて神社まで運んで、そこです
げえなそれ、
うん、そこで相撲を取らせるっていう
めちゃくちゃだね
っていうまあまあお祭りがあるんですね。
袋に入れて持ち帰るってやばいね。
そうだと今だとちょっと
え
ってなるかもしれない。ほんまにも力尽くてうわーって叫ぶんですよ。やだよーっつって言うんですけど、
無視して、
袋の中に詰め込んで、
うん、
ギュッて縛って持って神社まで運んでいって、そこから出して、
うん、さあ相撲取れ、
よし取れっつって立てるっていう、
なんだマジで、
まあお祭り
神事、
そうそうあるんですよ、こういうね。それです。
いや、わかるわけ
だよ。いや、だから俺も思ったよ。だから、うわ、やだよ、うわ、入れ、入れ、入れ、言って、出るんです、それがね、
うん、
文字で。何これと思って。
うん、
俺は、中南米で起きた、人さらいって思ったんですよ。俺はね。
いや、そっちの方がなんか、近い気する、うん。
って思ったらば、
うん、日本だし。
あ、違ったんですよ、これ。四日ぶりと呼ばれる、まあ、ガラッパ祭り、踊りとかと呼ばれる、まあ、お祭りでしたよっていう、当てられるわけないんですよ。まあ、こういうものが、うん、要は、聞くでした。
うん。
うん、で、見るなんですけれども、これは世界中で起きた珍しい事象とか、まあ物事たちっていうのを、なんかね、いろいろ、
うん、
海外の人はね、
うん、
絵と一緒にメモなんていうのを残したりするんですよ。
ちっちゃい
海外の事象をね。
あ、海外の事象、
うん、海外の事象、
うんうん。
おかしなことが起きたらメモに残したりして、絵も残す、
はいはい
はい。まあ日本にありますよね。
うん、
いろいろわーっと。そういう世界中のそういう事象を見ていきましょうっていうのが見るでございます。
むずっ。どういう
こと
感じでやんの？
怪奇譚を見るっていう。
あ、
こういうね、蛇が出ましたよとかね、うんうん、大蛇が出ましたよとか。
絵日記みたいなもの
を、うん。そうそうそうそうそう、見ていきましょうという。
見ていこうと。
うん。要は絵だけではなく、うん、物語も一緒についていきますよっていうものを、これね、日本だと見ていきましょうという、
うん、
はい。の、これが見るなんですよね。
うん。
で、そこで気に入ったのがね、幻獣ノートっていうのがあったりとかしてね、
うん、
結構面白かったですよ。見てほしい、本当に。見ないとちょっと分かんない
んですよ。なんか予知のやついっぱい集めたみたいな あったね。
予言獣
とか、
うん、予言獣
なんか面白そうだったけど、
うん、九段とか、要は簡単に言いますとね、
うん、
人魚とか、あ、そういうものですよ。結構面白いですよ、これぜひ本当見てほしいんだよな、本当に。
見る、聞くと、
うん、知る、次がね、神羅万象を何らかの規則性に沿って分類するという博物学的思考は人間に共通してあるというっていう。
全然ピンとこない。
うん。ちょっとでもピンとこないですけど、これだけ見るとね、うん。要は知るというのは地理学とかを知ってから楽しみましょうという、こういう勉強ですね。
まず勉強して
こいってこと？まず勉強しましょうっていう地理学とかをね。うん、
ここで？
ここで。
無理でしょ。
勉強できますよっていう、要は地理学ですよ。昔の、要は世界地図とかを見たりとかしてね。
うん。
うん、こういう風に世界は考えられていたんですよとか。
あ、当時の世界像を、
うん。そうそうそうそう。
これから見て。
そうなんですよ。で、その世界地図を見ると、もう意味わかんないですけど、川よりでかい生き物がいたりとかね。 化け物がいたりとか、当時は信じられていたんですよ。でも
そういうことね、うん、そのクラーケンみたいなのがいたりとか、
そうそうそういうことそういうことそういうことを見て知っていきましょうという。でその中で怪物は世界全体を内包する宇宙獣であるって書かれてるとかね。
ちょっとよくわかんないですけど、
だからこの世界を覆っているのは、宇宙に住む獣なんであるっていう考えがあったりとか、
宇宙獣、
宇宙獣、ね、かっこいいですよね、宇宙獣。
すごいな、
これが、
スケールが、
まあ、知るですよね、
うん、
宇宙獣。次、作る、これは最後のセクションなんですけれども、
うん、興味ある、
これ面白かったです。あなたも実はこの僕があの渡したね、要はこの特別展、国立民族博物館の、
うん、
このなんかパンフレット見た時にね、
うん、
あのあこれが一番いいじゃんって言ってたやつよ、
うん
うん、要はこの最後のセクションではアート漫画ゲームの世界における現代の幻獣表象に注目すると、
うん、
要はその幻獣とかをどういう風に、要は人の見えるものとかゲームとかに落とし入れて紹介しているかという、
うん、
でここで作るというのはファイナルファンタジーのコーナー、
うん、
ゲームクリエイターたちが自然の観察と最先端技術によってモンスターを作り出したというところを見てもらいましょうという、
うんうんうんね、クリエイティブなところもちょっと、
そうなんですよ、
見るって
江本はじめさん、
うん、
1970年兵庫県生まれなんですけれども、この人は生物学者の物語を想定していろいろな奇妙な生き物を作っていると、
うんう
ん、すごくない？マンドラゴラとか作ってるの自分で。
それは何なの、あの
作り物、作り物
何で作ってんの、
ね、竹ひご、紙、モ
デリングペースト。すげー、それはすげー、
すごいよね、うんうん、これ作ってんの一から。
へえ。
これね、マンドラゴラとか竜とか、うん、
標本とか、
そうそうそう、ドラゴンの妖精
みたいなのとか、
そうそうそうそう、これ作ってるの、
ね、
でこのセミ人間見て、
うん、それすげえ引っかかった。
めちゃくちゃこれ細かく作ってんのよ、
うんうん、これすごい
ね、
うん、
顔だけ要はセミにすげえ描いたで羽が生えてるというようなものなんですけど、これすごいですよ。で岸本さんも好きなほら、
うん、
監督じゃん、ヤン・シュバンクマイエルね。
違う、好きじゃねえよ別に。
そうだ、
ヤンシュバンクマイケル別に好きじゃねえよ、うん、
ヤンシュバンクマイケル好きじゃなかったっけ、
うん、好きじゃねえよ。
俺もちょこちょこと見たりするんですけど、
うん
うん、そう、まあ、この人の、まあ、作品とかがね、うん、
幻獣が多いの、なんだろうそれ。
幻獣っていうよりはね、ヤンシュバンクマイケルもアニメーション作家、よくわかんない、なんかなんて言うんでしょうね、なんかシュールな作品を結構撮ったりしてるね、
うん、
でツタヤとかゲオとか行ったら借りられますよ、ヤンシュバンクマイケルってなんかあのまとめみたいなのが貸し出されてる。
あるんだ。
うん、あるある。結構見たりするんですけど、結構遅ついたけど、
うん、
見たりするんですけど、わけは分かんない、やっぱり。
もう大体わけ分かんないけどね。
うん、まあね。
アートは。
そうそうそうそう。っていうのがあったりとかして、で、一番多分注目されてたのは、FF よね。ファイナルファンタジー。
ファイナルファンタジー。
うん。ファイファンね。
ファイファン。
言うとこの、
うん。
ファイファン。ファイナルファンタジーでですね。
ファイファン派だったんだ。
ファイファン派だった、俺はね。ファイファン。セブンとかって言ってたよ、
うん
うん、ファイナルファンタジーで要は登場しているクリーチャーっていうんですか、
うん、うん、まあ、化け物だよね、うん、
とか
敵役、
あ、幻獣とか召喚できる、
ね、すげえ出てくるわ確かに、うん
うん、
めちゃくちゃ多い
でしょ、
うん、
そういうのは神話を元にね、神話モデルにしているから、そ う,、ね、
う
ん、そういうまあ経過作られていく、
そうそう、ケルベロスみたいなのとか、うん、あれよね、
うん、
リヴァイアさん、タイタン、そうそうそうそう、バハムートとかそういうやつ、
グリフォンとかね、
うん、
まあ、そういうものを実はここからこの冊子のこの部分から
取
っているんですよという、うん、っていうね、
いや
ー、うん、
ベヒーモスだ、ヘビーモスだ、
うん、
ベヒーモスとかなんか、
はいはいはい、
そんな
とかね、
あ、言ったよね、
うん、なんか牛ですよね、でけえ、実はね、
これでもいいけど、
はい、
よくよく考えると確かにすごいよね、うん、あの FF ってかなり初期からそういうのに落とし込んでるもんね、
うん、そうそうなんですよ、うん、
今で言うとあれじゃん、あのカプコンのさ、
うん、
あのモンハン、
うん、
モンハンなんかもモンスター、あのキリンとか出てくるしさ、
うん、
幻獣、
あ、そうなんだ、
うん、
え、キリン倒して皮剥いで鎧にすんの、
キリンの角とか武器にしたりとかするよ、
とんでもないことしてんな、
え、そうそう、
持ってんのかだよそんなことするやつは、
ずっとキリンだから欲しいから何匹も倒してる、う
ん、伝説の生き物を、
伝説の一角獣、
え、
アホみたいに、うん
うん、
切りまくっても、
で僕がちょっとね一番これ面白いなと思ったのがね、ミイラなのよ、
うん、
うん、 で脅威の部屋なんて呼ばれてたんですけど、なんかね15世紀以降大航海時代、ヨーロッパ人はですね大陸を広く旅して世界中の民族や生物に関する知識を集めたと、
うん、
でその世界中に行けることによって貴賓珍品とかはね、
うん、
要は持ち帰って自分の部屋に飾るんですって、
うん
うん、で脅威の部屋とか珍奇のキャビネットと呼ばれる部屋を作って、
うん、
で誰かしらが遊びに来た時に実はこういうものを手に入れてたねみたいな見せるんですって。
見せびらかす用のやつなんだ。そ
う
そ
う
そ
う、要は自分の固有というか自分が持つ見せ物小屋みたいなものを作るんですって。でその中の脅威の部屋ともじって、
うん
まあ、その脅威の部屋の幻獣たちみたいなものにしてミイラをたくさんね展示しているブロックがあるんですけど、
うんうん、
これやっぱりすごいよね。
ミイラテンション上がる？
上がるよ。上がんない？
いや上がる上がる、うん、
ぶち上げよ本当に。
ぶち上げか、
うん、音かけてほしかったもん。ちょっと
ミイラの、
あいやいや、クラブミュージック
ぶち上げイコールがそれなんだ。
でっつってっつって
どれが良かったっすか、
うん、やっぱりね、
やっぱさ人魚カッパみたいなのが多いじゃないですか、
うん、おいおい、
なんかそういうの以外のでなんか面白いのとかないの？
六六尾とかどうですか？
六六尾
のミイラ、六六尾のミイラなんていうのがあるんですよ。
へえ、
六六尾
面白いね。
ね、首長いでしょ、
うん、
首長い六六尾ね。
あそうやってみるのか。
これこれこれこれね、うんうんうん、首が伸びてるんですけど、これも僕行く前に穂積さんから実はあそこはすごい良かったですよと、
うん、
中でも六六尾が面白いから絶対にこれ見逃さないでくださいねって言われて、
うん、
見に行ってよ。そんだけ穂積さんが興奮してる理由も分かった
あそうな
の、うん、
そこまで興奮するかはちょっと分からんけど、
いや六六尾いいでしょ、
面白そうではある、
うんうん、面白いですよね。こういうものとかがあったりして貴賓珍品があって、で僕が言ったね理由っていうのが別にありましてね、
うん、
要はその12月末にお便り1グランプリをね、
うんうん、
開催しまして、まあ、僕らのナンバーワン決めるわけじゃないですか、
まあまあ、
個人個人 ね、
そうです
ね、このお便りが良かったよという、
はい、
それの要は商品をね、
うん、
僕はまあ、ちょっと古い言い方ですけど、うん、ゲッチュするためにスマップいうところ
の、ね、だいぶダサいね、
スマップいうところのゲッチュするために、
うんね、
僕は要は足を運んだわけですよ。
あそうなんだ、
うん、ちょっとまだ何かは言えないですけど、あれ岸本さんにお見せしたでしょさっき。
したした、
今なくしたんですけどね、
うんうん、
あったあったこれいいでしょ、
うん、
これ今までは岸本さんなんかそのいやこれダメじゃないとかって、
うん、
こんなもらって何が嬉しいんだよとかって言ってたけど、これに関しては嬉しいって言ってたでしょ。
これなら俺もらっても嬉しいなって、
うん、そうでしょ、
思えると思う。
そうでしょ、うん、ちゃんともうこの脅威と怪異で売られていたあるグッズですから、
うん、ゲッチュしてきたやつ
ですからね。これをゲッチュしてきたんですよ、うん、そうそうそうそう。ぜひぜひちょっとだからね、
初めてじゃない、
何が
まともなもの、
まともなもの、
うん、
ずっとまともだよ
なんか坊主のしょうもねえ DVD とかさ、
坊主の DVD じゃねえから
坊主、
坊主のカレンダーね、
坊主のカレンダーとか、
うん、
なんかよくわかんねえ DVD とかよりは、うん、はるかにいいと思いますよ。ゲイの DVD でしたっけ。
そうそう、ゲイの DVD
なんだっけ
一回見たら見られなくなるっていう呪いかかってるやつね、うん、
ねえ、
うん、
全然普通に嬉しいと思うけど
でしょ、まあ、そうそうそうそう、よかったよかった、これをあげます。
でもまあ、うん、大阪の人だったらちょっと持ってる可能性あるけどね。
あ、行った人だったらね、うん、確かにここにお便りくる人っても行ってるか、
うん、可能性もある。
確かにね、だから
東京とかこっち方面だったら嬉しいと思うな、う
ん、
かなり
東京来るっていう情報ってまだ上がってないもんね確か。
でもこれさ結構長いよね、ロングランじゃない。
そうそう、
俺なんかだいぶ前から聞いてるし、うん、見てるよあのポスターみたいな、うん、これあれですか、何、
うん、
11月いっぱいまでってことでしょ、
うん、
で大阪、
うん、
大阪で見られると。
そう、大阪で見られます。太陽の塔も見られるからね。
まあ それはまあついでだろうけど、うん、どっちかが、
まあね、はいはい、ぜひぜひ見ていただきたい、すっごい面白いです本当に。
おすすめじゃ、
うん、オカルト好きな人はねもうとんでもなく興奮すると思う。俺らなんて6時間いたから、
うわ
え
邪魔、
いいいいいい、病室じゃねえから
いやいや
病室じゃねえから。これ
てか博物館に6時間って、
うん、
いられる、同じところに。
でもいられる、
なんか流れてかない。
いやそんな人いなかった。
あそんなにはいない
のか、うん、なんかってじっくり見られました。 その学生ぐらい、
うーん、
それぐらいで、
まあまあ、逆に今もう終わりの時期な だから、うん、あれなんかもね、
しかも10時スタートで、ね、僕ら9時40分か50分ぐらいから待って、
うん、
スタートと同時に入ったんで人いなかったですね、うん、あんまり、で出たのが4時ぐらいだったんで、
あ、じゃあもう見やすいんだ今は、うん、
見やすい見やすい、結構少ないんでね、うん、今はね、
いいんじゃないですか、うん、
ぜひぜひね、ちょっとなんか休みの日に時間空いたなと思ったら、うんうん、行ってみてほしい。
そうっすね、
損はしない、
損しない、
うん、
本当
なんで
損しないですよ。いや、損しない、
いや本当にあのミイラのとことか面白いですしね、まあまあ、どこかに刺さると思う自分の、
まあね、
何かが、
うん
うん、
東京でやってくれるやな、行くけどな、
まあまあね、
大阪までっていうのはね、うん、やっぱなかなか
っていう、まあ、ちょっと旅をしてきました
なかなか有意義な旅になったみたいですね、
うん、楽しかったですよ、
うん、はい、ということで、はい、まあじゃあとりあえずどうしようかな、うん、お便り、
あ、はい、
ちょっとまあこういう、これ、これ今このタイミング逃すと多分読まないなと思ったんで、
う
ん、読もうかなと思うんですけど、
はい、
林さん、受刑者番号0928さん、こんばんは。
0928、あ、誕生日ね。
0928さんが収容されたと聞き慌ててメールさせていただきました、
はい、
上級国民の K さんでも有罪になることがあるのですね。本題ですが、
はい、
岸本さん、 お体大丈夫でしょうか、
うん、
以前診察券の不吉な番号のお便りを読んでいただきましたが、
うん、
私は秀丸さんと仰天ニュースに出演していたお侍ちゃんと同じ IBD を患っており、うん、入退院を繰り返しております、
はいはい、
忙しい時期の入院が多いため思い通りにいかない苛立ちや悲観的なことばかり考えてしまい気がめいってしまうことが多々あります、
うん、
長期休暇をもらったと思ってゆっくり休みなよと励ましの言葉をかけてもらいますが、実際は休まるどころか、心も体もまいってしまうんですよね。 そんな時支えになったのが家族や友人の存在でした。
あ、
岸本さんのそばには林さん夫妻夫婦がいるので、
はいはいはい、
安心しています、
うん、
網走の冬はかなり寒いと聞きます。岸本さん、体調に気をつけて景気を務めてください、
うん、
PS 時間を見つけて面会に伺います。君のネギ坊主を舐めたいよりということでいただきました、う
ん、寒いからさ気をつけろよな
一個も合ってねえんだよメールそもそもが
確かにね
どうもね、うん、あの僕をなんかあの、うん、犯罪者に従う傾向がリスナーの間でありますよね、うん、これ不思議な、完全にあなたの放送が問題だと思うんですけども、
まだ捕まってないだけだからねだから
それ全員だよこの世にいる人いやいや全員に言える。
僕らは全然まだ、要はなんていうんですかね、あの何もしてないんで、あなたはして捕まってないだけだから
いやいやいや、
うん、
捕まるようなことしてないですか、僕はね、
してるでしょいろいろ、
うん、ということでね、うん、あの一個いただいてましたんで、うん、ちょっと一応読んどこうかなと思いました。
今元気なんですもんね、それなりに。
僕ですか、うん、元気は元気ですよ、うん、本当、ただあの結構ね、
うん、
刑期が短かったってだけなんで今保護官
4日ね、4日、はい、刑期ね、はいはい、
そういうことなんでね、はい、いやなんか皆さんも結構いろいろ大変そうですけど、
はい、
ね、頑張っていただければ、
はい、よかった。寒いからね、風邪ひきやすいからね、風邪ひきやすいからね寒いから風邪ひきやすいからね、
うん
うん、気をつけましょう本当に。
はい、こんばんは、
はい、
トシボーイズのお二人お疲れ様です。
はい、
すすむねと申します。
すすむねさん、
うん、
初めて聞く、
初めてのお便りなんですね、
はい、
他のリスナーさんと比較しお二人を喜ばすことのできるようなエピソードが全くなかったのでサイレントリスナーとして3年ほど聞かせていただきました。
いやいや、
結構長めのサイレント、
うん、でもありがたいですね、3年も聞いてくださるなんて、うん、
しかしこの度岸本さんが扁桃腺を患い入院されたとのことで、経験者としてはいても立ってもいられずご連絡をさせていただきました。
経験者なんですね、
ポッドキャストとは関係のない扁桃腺患者の体験談を記しますと、
うん、
ご容赦ください。社会人生活2年目を終わろうという冬、
うん、
岸本さんと同じように夜中高熱に襲われ、うん、出社するも職場で倒れた僕、気がつくと病院のベッドの上でした。
大変だ。
診察の末扁桃腺が尋常じゃないほど腫れているということで、うんうん、点滴をし腫れが引いたら手術という運びとなりました。
同じじゃん、
ね、似てるね、うん、せっかくの入院なのに霊的エピソードなく申し訳ありません、
うんうん、
せっかくの入院って何だ手術は全身麻酔の上、拷問器具のような別の視点では SM 道具のような口をグッと開ける器具を口に入れ行われました、うんうん、
あった、
そうなんだ、
これからか、でも、
うん、うわ
怖いな、
怖、
ね、
術後は喉を切ってるので 物を飲み込むことも難しく、さらに器具で抑えられたせいか、うん、口の中には大きな口内炎が4つもできてしまい、会話もままならなかったですと。
うわ怖いな。
術後すぐのお見舞いは液体のもの、 2,3 日経ったらゼリー状のものが喜ばれるかと思います。
あ
また口内炎に関しては、チョコラ BB を飲んだら翌日には楽になりました、
うん、
おすすめですと。
じゃあチョコラ BB 持っていきますわ。
扁桃腺を摘出した後は毎年腫れて熱が出ていたのが嘘のように高熱も出なくなり快適な生活を送
って。よかったね。
やっぱ効くんだな。効くというか意味あんだ ね、
ね、
岸本さんも、続けるポッドキャストを続けていただけると幸いですと。メールをお送りしたのでサイレントリスナーは卒業し、2人のイベントなども参加したいと
思います。ぜひぜひお願いします。急
に解禁になった、まあいいけど、ね、これからも2人の活躍を楽しみにしております。 PS、はい、入院中に喫煙所で出会った長いこと入院してるおじさんに、この病院結構出るんだよねと言われた話、詳しく聞いておけばよかったと今になって後悔しております。病院は都内なので、もしかしたらお二人ご存知かもしれませんが、ということでございます。
同じとこかもしれないね。じゃあ
結構ね、そうかもね。都内で入院できるとこってまあまあそこそこ限られてくるからね。まあまあでも俺これのさ、
うん、
その怖えなと思ったのがその、
うん、
拷問器具みたいので口開けるって、あれ、うん、よく AV で出てくるけどさ、
うん、
あれやる側はやりたかったんだけど、やられる側は嫌だなと思って。
自分がやられて嫌なことは人にしちゃダメなんだよ岸本くん。
いや、それを求める子がいるから世の中に。
してほしい人がね。
してほしい人がいるから。
話別、俺はさ、そのアダルトビデオ、
うん、
見たことはないけどさ、
うん、
あれでしょ、要はなん プレデターみたいになるやつでしょ。
プレデター、
プレデター、要は仮面取った後みたいなさ、口がこんなになるやつみたいな、
あれをガ
ッと無理やりはめ込んで、
そうそう、
要は口
だと思うんだけどな、
を閉じられない状態にするってことでしょ。
だと思う、うん、
あれきついよね。
あれ怖いよね、
うん、怖い怖い。
で、あの状態でなんかされてるのを、うん、いやまあでも
口クスコでしょ。
そうそうそう最低の表現だけど、まあまあそうそうですわ。
口クスコはさ、うん、怖いよそら。
いやあれ怖いよね。
怖い怖い怖い怖い、やられたくないもん。
あのちょっとさ、やっぱ時計仕掛けのオレンジみたいなの思い出しちゃうんだよ、うんうんうん、俺、そうね、ああいうのって、
はいはいはい、
無理やりやるっていうやつ、
ね、うんうん、
だからね、ちょっとトラウマなりそうだなと思ってさ、うん、そのやる、ね、手術するってなった時、うん、ちょっとね今からそれは怖いんですよね。
怖い怖い。あでもまあどういう手術かっていうのを知った上でやるっていうのはね、
まあ確かにね、うんうん、ゼロベースで、
うん、
でも全身麻酔しちゃえば関係ないのかな。
痛みはないでしょうけどね。
なんかさ俺麻酔効きづらいな、
うん、言うね、
体質的に、
うん、
効かないでやったらどうしようとかすげえ思うの、
ね、怖いね、
うん、未だにそれトラウマだからな、うん、
まあ一回言ったけど学生時代に麻酔打ち忘れられてて
来たことあるからね。シンプルにぶち切れていいところ
が、ね、耳に一方突っ込まれてさ、鼓膜破られたことあるからさ、
怖、
うん、
それなんで破ったの。
鼓膜
なんか破らなきゃいけない
ってこと。いけなかった
のよ。ああそうなんだ、
う
ん、
そうそう、なんか
溜まってとか、
そうそう、耳にね溜まっちゃって、そうそうそうそう、うん、
いやね、ちょっと手術、
うん、
ちゃんとしたにしたことないから怖いです
からね。いや怖いよね、今から手術はね。まあまあ一人じゃないからさ、
うん、まあでもその後の楽になるっていうのが聞けたんで、
うん、
ちょっと良かったですけど。
だ発熱しなくていいんでしょ毎年ね、うん、それからは
どっちがいいと思う、
うん、
自分だったら3ヶ月に1回超高熱出るのか、うん、常に繰り返されるのか、うん、一発の手術。
手術するよ。
あする
100% する。
あするんだ、うん、そっか、うん、するよな、
絶対する
よ。その天秤なら
だって1日で済むんでしょそれが。まあ1日じゃないけれども
10日ぐらい、
10日ぐらい済むんでしょ、うん、じゃあさ一生抱えなくていいでしょ。
そうだよな、
そんな、うん、
そうだよな、
わけわかんないもんそれからさ、その熱になってさ、
うん、
要はそれが原因で感染病とかさ、
なるなる、
他の病院じゃない病気がさ、
うん、
発症したりするの嫌じゃん。
そうね、リスク
は絶対嫌だよ、うん、だったら絶対やるね俺は、明日でも。
そうっすか。意外と抵抗ないんですね手術。
いや、どっちが嫌だって言われたらってことよ、
うんうん、まあまあそうなんだ
けど、3ヶ月に1回高熱が出るのか手術を1回やんのか、
うん、
だったらもう手術でしょ 100% 俺はそっちする取るね。
そっか、
うん、だとしたらさ全部病院行くなよって思っちゃうもん。 俺病院行くの基本嫌だからさ、
うん
うん、だからその病気になっても、
うん、
病院行くなよって思っちゃうわ。
なんで全然わかんねえ。いやだからその理論は、まあ、
手術が嫌いなんだったら病院行くの嫌なんだったら、
そういうことね、
もう全部に対して行くなよって思っちゃう、うんうん、それはいいけどこっちは OK なんていうのは意味がわかんないから、0-100だからさ俺、うん、
ちょっとまあまあいいですけどそこは
手術は 100% した方がいいと思う。
じゃあします。
しないよ、うん、しないよ、
うん、っていうことでね、まあちょっと皆さんもいろいろまあご迷惑というか、
うん、
シンプルにちょっと心配をおかけした感じだったんで、ね、ここでねちょっと一旦、うん、読ませていただいて、
うん、いやでもありがたいですね。
結構いろいろね、うん、ツイッターの方も多分、
う
ん、
そうそうい
ただいてるんですけど、ね、全部多分、
うん、
あれなんですけど見てないかもしれないですけど。
なんでだよ、見ろよ、見て返せよちゃんと。
ツイッターもうさ、うん、開くのも嫌で、ね、嫌で、
うんうん、文字見るの嫌なんでしょ。
てかねもう仕事になんつうの、つながるようなもの全てを防ぎたいみたいな、
はいはい、
デジタル全部、うん、もう排除したかった、
うんうん、
あの時
でもできないしね。
できない、無理なんだけど、うん、そうっていうことでね、まあ、まあ復帰ということなんで、
うん、
しばらくお願いいたします。
いや本当によかった安心。
そうっすね、私たちツイッターやっておりまして、トシボーイズで検索すると出てきますんで、最新情報などはそちらでチェックしていただけると いいかなと思います、
はい、
あとブログ過去のポッドキャストのアーカイブはこちらから聞けるようになっておりますんで、ぜひ聞いてみてください。あと YouTube 始めております。トシボーイズと YouTube 内検索すると、僕らのチャンネル出てきますんで、フォローっていうかなんだっけあれ、チャンネル登録していただけると、最新情報も出てくるのかなという感じでございますけども、はい、そうだもんすか。
うん、
はい、ということで、あとですね、まあお便り版グランプリ期間中でございます。
はいはい、
うん、絶賛大募集、
はい、
これからちょっとしばらく結構読んでくと思いますんで、
うん、
今のうちにでかいネタがある方
は
早めに送っていただけるといいかなと思います。送り先の方ですが、メールアドレスございます。toshiboy02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります。こちら、イベントの受付などもやっておりますんで、こちらの方に送っていただければと思います。以上でよろしいでしょうか。
はい、
じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
した。
あざした。
このポッドキャストは、あくまで都市伝説で、ジャンルはコメディーです。